どうぞローマ人の手紙の11章くださいますでしょうか。パウロはこのローマ人の手紙を通して、救いというのは罪人のいかなる行いや努力によってではなくて、信仰のみによって与えられる、そのことを一章から教え続けてくれています。彼は私たちがいかに罪深い存在であるかということを教えた後、信仰による救いを教えてきました。私たちは1章から3章の20節まで、神の前に私たちがどのような存在であるのか、神の目に私たちがどのように映っているのか、その罪深さをこれでもかというほど彼は私たちに教えてくれました。どこを見ても、どこを取っても、神に喜ばれるようなものが私たちのうちには存在していません。まさにイザヤが言ったように、汚れた衣のような存在、ただ捨てられて燃やされて滅ぼされて当然の存在、それが私たちだと。で、その我々の姿を教えた後、ご存知のように、まだ覚えてらっしゃるように、3章の21節のところから5章までパウロは、しかしそんな私たちを神様が救ってくださると、その罪を許してくださり、生まれ変わらせてくださると。その救いというのは信仰によってのみ与えられるということを教えました。そして我々は6章から8章を見たときに、我々救われた者に伴う生き方について、から私たちに教えていました。そして私たちは9章から学び始めたわけです。この神によって選ばれた民イスラエルのこと、9章10章を見ていくときに、私たちはそこでイスラエルの失敗が繰り返し教えられていました。彼らは神様の備えられた救いを心から感謝して素直に受け入れることをしませんでした。こんなに素晴らしい救いがありながら、そして彼らは選ばれ、特別なその恵みがあったにもかかわらず、彼らはこの主を受け入れようとしなかった。その原因までパウロ教えましたでしょ。それは彼らのプライドでした。私たちは神によって選ばれた選民なんだと、我々は神様の律法というものを守り行っているんだ、こういった自負心がこの救いを彼らが受け入れなかった理由であると、そのようにパウロは私たちに教えてくれました。プライドというのは非常に恐ろしいものです。自分の本当の姿が見えていないというのは悲しいことです。我々みんな自分は大丈夫だと思っていたのが、神様のお言葉によって実はそうではないということに気づかされました。私たちの罪深さが分かり、そして私たちは神の前に救いを求めて出てきたわけです。神の憐れみを私たちは求めたわけです。パウロはローマ人の手紙のこの10章の21節のところでイスラエルについてこんな話をしています。イスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸ばしたって。神様がこのイスラエルに対して救いの御手を伸ばしてらっしゃったこと、しかし悲しいことにイスラエルがそれを拒み続けていたことがここに記されていました。何もそれは昨日今日に始まったわけではなくて、このパウロの時代に始まったわけじゃなくて、それ以前から同じことを彼らは繰り返してきました。神様の救いの恵みを時代を超えて彼らは拒み続けてきたわけです。何度も 不従順と悔い改めの繰り返しをしてきたのがイスラエルでした。皆さんもよく存じるように、神のなさった素晴らしい驚きの奇跡を目の当たりにし、神の臨在を目撃し、救い主の御顔を拝し、その教えを直接受けたにもかかわらず、彼らはその主に逆らい拒み続けたわけです。当然そういう現実を見たときに、覚えたときに考えることっていうのは、じゃあもうイスラエルに対しては希望がないのかと。神様の忍耐も限界に達して、もう彼らをお許しにならないんではないかと。パウロの言葉を使えば、もう神はイスラエルを退けてしまわれたんじゃない、もうイスラエルは十分だって、ここまで救いの手を差し伸べているのに、悔い改めの機会を与えているのに、あなた方はそれを拒み続けている。もう十分だって。と、果たして神様おっしゃっているのかどうか。パウロはこの11章の1節のところに、すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですかと、このように問いかけています。おそらくそういったことを考える人たちがいたでしょう。このイスラエルのこの人々の現実を見たときに、そう思う人たちがいたことは不思議ではありません。そこでパウロはこう言います。絶対にそんなことはありませんって。彼は躊躇なくそのことを答えるんです。そしてここで使われているその言葉というのは、ギリシャ語における最も強い否定の言葉です。絶対にない、絶対にありえないと彼は否定しています。それはパウロには、神様は彼らを退けられないと、彼らは今も神の民なんだという、そういう確信があったからです。そしてパウロはこの一節のところから、この確信の根拠を述べていきます。このように神に逆らう人々、イスラエル、しかし神はまだ彼らを忘れておられない。その根拠をパウロは、特にこの一節のところは、今日おそらく6節まででしょうけども、3つの根拠を挙げています。それをご一緒に今から見ていきましょう。一つ目の根拠は、なぜイスラエルがまだ見捨てられていないのか、なぜ神がイスラエルをまだ退けていらっしゃらないのか。その一つ目の理由は、パウロはこう言うんです。それは彼自身の救われたこと、彼自身の救いのことだと言うんです。それが理由だ、それが根拠だ。見てください、一節に。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身ですと言います。パウロは劣気としたユダヤ人でした。そしてパウロはそのことを引き合いに出して、このユダヤ人である私が救われたという事実は、神がまだイスラエルを退けたのでないことの証拠だって言うんです。もし神様がイスラエルに対してもう十分だとおっしゃってたら、私が救われるはずがないでしょって言うんです。まだ神はイスラエルのことを覚えておられ、イスラエルを見捨てておられないって。パウロはここで、イスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身だと、このように語っているのは、自分が歴史とした 100% ユダヤ人であることを明らかにしたわけです。後にユダヤ教徒になった異国人ではなかったんです。彼は生まれつき、このイスラエルの民族に属するものである。アブラハムの子孫でもあり、そしてベニヤ民族の出身であると。12の部族の中で、このベニヤ民、そしてユダ族だけが神に対して忠実でした。他の部族はすべて神の御心に反する選択をしたときに、彼らだけは違った。そのベニヤ民族の生まれであると。で、この御言葉を私たちが学んでいくにあたって、ぜひ皆さんの頭に入れておいていただきたいことの一つは、この一節のところに、神はご自分の民をって言ったときに、 ご自分のためでじゃあ一体誰を指しているのかって。ある人々はこれはこの救いに選ばれた人々のこと。そこにはユダヤ人だけじゃなくて我々異邦人も含まれると考える人もいます。でもパウロはここでご自分の民と言ったときにこれはイスラエル民族を指しています。異邦人の話でもないし我々の話をしているわけでもありません。彼は自分の民族イスラエルのことを指しています。そのことはまたいろんなところに出てきます。ですからまず一つ目に彼がこのイスラエル民族がまだ見捨てられていない根拠として挙げたのはイスラエル人である私が救われた、そのことを一つ目に挙げます。二つ目の根拠というのはこのイスラエルが主の選民であることです。このイスラエルが主の選民であること、パウロ自身が救われたことだけじゃないんです。このイスラエルが主の選民であること、それがまだ神様が彼らを見捨てておられない根拠だとパウロは言うわけです。2節をご覧いただきますと、神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありませんとあります。どういう意味なんでしょうこれ。あらかじめ知っておられたと。おそらく皆さんの中で何人かはこの言葉っていうのは確かにローマ人の手紙の8章の29節のところに出てきたと。そこで私たちは予知というふうにその言葉を説明してきました。あらかじめ知ってるって、前もって知ってるって。決してこの言葉は神様が誰かをご自分神様は誰がご自分を信じるかを確認した後その人を選ばれたのではないということは見てきました。この予知というのは神様が選ばれた人へ示す特別な愛のことであるということを学んだの覚えていらっしゃいます。あらかじめ知ってるっていうのは神が選ばれた人に示す特別な愛の話です。神様がご自分が選ばれた人々を特別に愛し、そしてその人々に契約の愛を示していく、そういう意味を持った言葉だと私たちはもうすでに学んできました。ですからまず言えることは何かというと、この11章の中でもパウロはあらかじめ知っておられた、神様がその人たちを選び、その人たちに特別な愛を示す、そういう存在だ。もう一つ私たちが覚えたいのはこのあらかじめ知ってるっていうその言葉なんですけれども、この言葉には前にある地位とかある職務に任命するというそういう意味もあります。ですから神様がこのイスラエルの民をある特別な職務に働きに任命なさった。確かにそのことも我々は御言葉を通して知っているわけです。彼らは選ばれたんですものね。特別に彼らは選ばれたんです。そこには神様の素晴らしい目的が存在するわけです。というのはこのイスラエルっていうのは他の民族から区別されましたでしょ。だから選民なわけです。なぜ神様がイスラエルを他の民族と区別されたのか、その理由はこういうことです。よく皆さんご存知のようにこのイスラエルがこの偉大なる主を人々に明らかにするためにです。イスラエルがこの誠の神様がどんなに偉大な方であるかを人々の前で明らかにするためです。ちょうどエレミアの13章の11節のところではこのように記されています。なぜなら帯が人の腰に結びつくように私はイスラエルの前科とユダの前科を私に結びつけた、主の御告げ、それは彼らが私の民となり名となり栄誉となり栄えるためだったのに彼らが私に聞き従わなかったからだ。 エレミアの13の11のところです。神がイスラエルを選ばれたのは神ご自身の民となり、神ご自身の名となり、そして神ご自身の栄誉となり、そして栄光となるためだ。つまり彼らが選ばれたのは、この神の、彼らを選ばれた神様の素晴らしさというのが彼らを通して明らかにされていくためでした。そのことを知ってたパウロは言うわけです。この特別に愛され、前もって神によってこの働きに任命されたイスラエルが神によって退けられる、見捨てられることは決してありえない。だって神がこんな素晴らしい目的を持って彼らを選んだんだから。また今私たちが見ていることに関して、トーマス・シュレーナーという新約解釈の教授はこんなふうにこの言葉を説明します。文脈から見て、このあらかじめ知っておられるという言葉は、退けるという言葉の範囲語として機能している。二節のところ出てきます。あらかじめ知っておられたと。そしてその後にご自分の民を退けてしまわれた。ですからこのあらかじめ知ってるっていうのと退けるっていうのは範囲語であると。退けるっていうことは神が、その反対は選ばれたということ。ですからあらかじめ知ってるっていうのは神様が特別に選んだ人たち、その人たちを退けるはずはないって。アモス書の中でアモスはこんなことを言います。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出したって。地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。神がイスラエルを選ばれたことです。アモス書の3章の2節です。ですからこういうことが言えるわけです。神は確かにイスラエルを選ばれたんです。目的を持って彼らを選ばれたんです。で、その事実がパウロの根拠だったんです。神は目的を持って彼らを選んだ以上、その目的が達成されるまで彼らを見捨てることは絶対にありえない。ですから確かに今イスラエルは神に逆らっています。しかし神様は彼らを退けておられないって。詩編の94編の中でこう言います。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。またサミュエル第1の12章の22節では、まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない、主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。ですから御言葉を見たときに、確かに神は彼らを、ご自分が選ばれた民を見捨てることはないということをおっしゃいます。で、なんでこんなにイスラエルが逆らっているのに、思い出してください。10章の21節のところで、不従順で反抗する民に対して、なんで神はこうしてなおも手を差し伸べ続けられるのか、なんで彼らに対してもう十分だとおっしゃらないのか。それはこの神様のご性質にあるんです。神は契約を守られる神です。ネヘミヤ書の9章の中でそのことを神がおっしゃっています。9章の6節のところからご覧いただきますと、どのようにこのイスラエルの民が神の前に礼拝を捧げていたかの様子がこの9章の初めのところに出てきます。6節のところからご覧いただきますと、ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを伏し拝んでおりますと。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んでカルディア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。 あなたは彼の心が御前に真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また亜種の海のほとりで彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通っていきました。しかしあなたは本流に石を投げ込むように、彼らの追っ手を海の深みに投げ込まれました。昼間は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良い掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には岩から水を出し、こうして彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう彼らに命じられました。神のなさったことがすべてこうして記されています。そしてご存知のように、この16節から見ていくと、そのイスラエルの罪が出てきます。しかし彼ら、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れん深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てにはなりませんでした。彼らが自分たちのために一つの鋳物の格子を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで、道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も吸い切れず、足も腫れませんでした。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領主として分け与えられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシボンの王の地と、バシャンの王オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものに満ちた家、掘り井戸、ブドウ畑、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。また次見てください、26節。しかし、彼らは反抗的であなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして、彼らを戒めてあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたを呼び求めると、叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって、彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし、一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。そこであなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし彼らが立ち返ってあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによってたびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは帰って勝手な振る舞いをして、あなたの命令を聞き入れず、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うならこれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らせてうなじを怖くし、聞き入れようとはしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、 あなたの預言者たちを通してあなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかしと、イスラエルの歴史をよくご存知である皆さん、このようにして神は憐れみを持って彼らに手を差し伸べ続けた。しかしイスラエルは悲しいことにこの神に逆らい続けるわけです。そしてでも彼らが罪を悔い改めたら、また神は憐れみを示された。32節ご覧くださいます。私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神よ。これがイスラエルの神なんです。これが私たちの神なんです。すなわち我々の主は必ず約束を守られるお方です。神様がおっしゃったことを守られないとするならば、それは神じゃありません。今私たちが見てきたように、この罪に罪を重ねるイスラエルに対しても神は彼らを愛すると誓われた。彼らを神様選ばれたんです。そして神はその愛を示し続けられた。約束を撤回したり、約束を訂正したりするようなのは神ではありません。この聖書が私たちに教えてくださる、このすべてをお作りになった創造主の誠の神は、おっしゃったことを必ず守られるお方である。だからパウロは言うんです。神はまだ彼らを退けておられないって。確かにこの11章を見ていきますと、神様の素晴らしい約束がイスラエルには与えられています。こんな世の中になって大変な中近東の様子を見ていくと、イスラエルの周りにはイスラエルを敵視する国々ばかりです。しかし我々が分かっていることは、このイスラエルを神様守ってくださっている。イスラエルに対する計画があるんです。ダラスの神学校で長年教鞭を取っておられたエス・ルイス・ジョンソンという博士は、昔の逸話として、その正確なところはよく覚えてないけれども、しかし何度も私はその話を聞いたとして、ある一人の話を挙げられました。それはプロシアのフレドリック2世に関する逸話だったと思うと。どんな話だったかと。このプロシアというのは旧ドイツ連邦のことですけれども、その王と、そして彼の、チャプレンが聖書のことを熱心に話し合っていたときに、最後に王がこのチャプレンにこう言うんです。聖書が霊感を受けた神の言葉であることの証拠を一言で挙げろと。一言で。聖書が神の言葉であることを一言で挙げてみろと言ったときに、チャプレンはこんなこと言います。あなたが要求なさったように王様、一言で言うことができます。それはユダヤ人です。ユダヤ人の歴史を見たときに、それが記されている聖書を見たときに、その通りに全てのことが進んでいます。そしてその通りにこれからも進んでいきます。神は素晴らしい計画をあのイスラエルに対して持ってらっしゃる。ちょっと早いですけれども、この11章の25節と26節の、特に26節を見ていただきますと、こうしてイスラエルは皆救われるということだと。25節の後半には、イスラエル人の一部が堅くなになったのは、異邦人の完成のなる時まででありって。一体いつの話なのか。それを楽しみにしててください。素晴らしい約束が神様によってされています。ですから、パウロの確信というのは、私たちの神というのは、このように約束を守られる、契約を守られる神だって。おっしゃったことを必ず守られるお方だって。それゆえに、この方によって選ばれたこのイスラエルの民が、見捨てられるということはありえない。だって神は彼らに対してまだ素晴らしい計画を備えていらっしゃるからだ。それがパウロ自身の確信の一つだったんです。 で、この11章の初めにもう一度戻っていただきましたね。パウロはこの2節のところで、神はあらかじめ知っておられたご自分の民をこのように特別に愛し、神がその目的を持って選ばれたこの民を退けてしまわれたんじゃありません。その後見ていただくと、それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。面白いでしょ。あのパウロが自分の確信の根拠として挙げたのが聖書だったんです。パウロがこれが真実なんだと、これは間違いない事実なんだと確信を持って述べた、その根拠がどこにあったかって、彼の経験じゃなかったんです。人から聞いた話でもなかったんです。彼が言ったのは聖書がエリアに関して言ってる箇所、つまり彼は御言葉の上に固く立っていた人物なんです。で、皆さん、これこそ今私たちがしっかりと学ばなきゃいけないことです。我々の信仰というものはこの神様のお言葉の上に、この約束の上にしっかりと立たなきゃいけないんです。そうでなければ私たちの信仰というのは必ずぐらつきます。だってぐらつかせるものが私たちの周りにあふれているからです。毎日そのようなものが私たちの人生に襲ってきます。予期せぬことがいっぱいあります。悲しむべきことがいっぱいあります。辛いことが山ほどあります。心を悩ますことがいっぱいあります。心を恐れさせることが山ほどあります。で、そんな中で私たちが信仰者として生きていくために必要なのは、パウロがそうであったように神様のお言葉にしっかりと根を下ろすことです。神のおっしゃったことを心から受け入れ、その約束に立つことです。なぜなら神様の約束は必ずなるからです。神がおっしゃったことは必ず実現するからです。この9章の初めのところを思い出していただくと、パウロは非常な悲しみを持っていました。というのは、この自分の同胞であるイスラエルが、イスラエル民族がこの救いに預かっていない。彼らが神様に逆らっている現状を見たときに、心はすさみました。心は痛みました。私たちも、そして皆さんも、一生懸命愛する者たちに伝道しても、伝道しても、なかなか結果が出てこない。もう無理じゃないかって。だって私たちの愛する者たちがこの神様に逆らい続け、永遠の滅びに向かっているという現実は私たちの心を痛めます。でしょ、皆さん。痛めなかったらおかしいじゃないですか。だって我々の愛する者が永遠の地獄に向かっているのを知っていながら、何にも感じなかったらおかしいです。そして永遠の地獄がなければイエス様は来る必要がなかったんです。でしょう、皆さん。死んで終わってしまうんだったらイエス様が来る必要なんかないんです。なんで十字架にかかって死なれたのかって、裁きがあるからです。その裁きから、その地獄から我々を救うためにイエス様が来てくださったわけでしょ。ということは、この救いを受け入れていない人は残念ながら間違いなく確実に永遠の地獄へと向かっているという現実を我々は覚えなきゃいけない。パウロは知ってたから、一人でも多くの者たちがこの救いに預かってほしいと願った。そしてそのために彼は御言葉を伝え続けた、福音を語り続けたんです。でも結果として願っているような結果が出てこない。がっかりします。でもパウロがすごかったのは、そんな中でも思い通りに物事が進んでなくても神の約束に立ったんです。それが彼の確信だったんです。神の言葉、それが私の信仰であり、それが私の確信である。もし皆さんの中で自分の救いがどうか分かんないという人がいたら、 聖書に戻らなきゃいけない。聖書の約束に立つんです。どのようにすればこの救いに預かるのか、その御言葉にしっかり立って、この御言葉が約束してるから私は救われてるんだと、誰かが言ってくれたからとか、どっかの手帳にいついつイエス様を信じると約束をしたとか祈ったから、そんなものに立つんじゃないんです。神の約束に立つんです。なぜなら救いは神がくださるものだから。神がおっしゃった、私を信じるって。ですから自分の救いに不安があればどうしたらいいか、人に相談する前に神様のお言葉を見て、神がおっしゃっているこのようにすれば救われるんだ、その御言葉をしっかり覚えて、それをどっかに書いてでもして、そしてこの約束が私に与えられていると、そのことを確信して生きることです。今はこんな時代です。将来のことがいろいろと不安視される時代です。でも皆さんご存知のように、主は私たちの必要を満たしてくださるわけでしょ。いいです。今あなたに必要なことは何かって、信仰者であるあなたに対して、ね、大切なことは何かというと、どんな時代であっても、どんなにあなたの会社の経営状態が悪くても、神があなたに望んでいらっしゃることはただ一つです。好景気だろうとそうでなくても、ね、どんな状況にあっても、あなた自身が与えられていることに対して忠実であることです。与えられていることに対して熱心に主の栄光のためになすことです。いいです。それが神様が我々に望んでいらっしゃることです。どういうことか、もし皆さんが社会人ならば、あなたはその職場において一番信頼されている社員になることです。だってあなたの言葉に偽りがないからです。あなたのやっていることに何の偽りもない。あなたは何かをごまかしてもいない。会社のものをくすめてもいない。与えられた時間を一生懸命主のために生きている。職場の人は、間違った方向にあなたを誘惑しようとするかもしれない。しかしあなたは主を恐れる者として、主が置いてくださったその職場にあって一生懸命主の栄光のために最善を尽くして、主が喜んでくださることを願いながらベストを尽くしていくことです。職場において一番信頼できる人、そのような人になることです。あなたの首を切ることのできる人を恐れて生きるんではなくて、あなたの歩みに生産をされる人、その人を恐れて生きるべきです。主婦であればあなたが、神様が喜んでくださる、主が喜んでくださる主婦になることです。すべてのことを一生懸命主のためにやることです。あなたが学生だったら主に喜ばれる学生となることです。主があなたに与えてくださっているそのことに対して全てにおいて熱心であることです。私たちが神の前に与えられている責任というのは、明日のことを恐れるんじゃないんです。自分の職がどうなってしまうとか、そういうことじゃないんです。我々が恐れなきゃいけないのは、神様を悲しませるようなことをしてないかどうかです。今日という日を神が託してくださった、その一日を神の栄光のために精一杯生きているかどうかです。神の助けをいただきながら。それがあなたが考えなきゃいけないことであり、それがあなたが心配しなきゃいけないことです。後のことは神に任せておくんです。結果的にあなたが職を失うことがあっても、神様は必ずあなたの必要を満たしてください。そうやって我々生きるんです。なんでそんなふうに生きるかって、だってそのように聖書が教えてくれてるからでしょ。パウロという人物を見たときに、彼は神様のお言葉にしっかり立って生きようとしたんです。そしてそのように生きてたんです。彼の確信はお言葉でした。神の、私たちも同じ確信を持って生きるべきです。神がこうおっしゃってる、私を信じる。我々はこの神様が教えてくださっていること、この御言葉の上にしっかり立って生きていくこと、生きていくこと。パウロはローマ書の15章の中でこんなふうに言います。 昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。ちゃんと書いてるじゃないですか。なぜ神様がこうして私たちに聖書をくださったのか。あなたを教えるためです。あなたを励ますためです。我々の先人のそのリーダーたちが、信仰者たちがどんなふうに生きたのか。それを見たときに彼らは間違いなく神を信じて神に信頼を得て生きたんです。彼らはたくましい信仰者でした。彼らは主を心から崇める者たちでした。ちょうどエリザベスが、マリアが彼女を訪問したときに、このように言ってマリアを称えます。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょうって。マリアはそういう人物だったんです。神がおっしゃったことは絶対そうなる。人間的には不可能でした。自分に子供が生まれるということは。しかし神がおっしゃったら必ずそれは実践行われるんだ。その通りになるんだという信仰です。そういう信仰を神様は祝されたんです。共通してますでしょ、みんな。神が喜ばれた人たちに共通していることは、神がおっしゃったことを信じたんです。そして彼らは神を恐れて神を愛して生きたんです。そのような歩みをあなたがしていらっしゃるかどうかです。どんな時にも神様を信じて、神様を信頼して歩んでいらっしゃるかです。で、皆さん、そこまで来ないと我々の周りに起こっているさまざまなことが、あなたの心を不安に陥れて、その不安によって潰されてしまいます。今私たちが見たローマ書の15章の4節の御言葉はいいです。こうありましたでしょ。希望を持たせるためだって。どんな時にも我々希望を持って生きれるんです。それは会社が倒産するかもしれないっていう報告を聞いて喜ぶ人はいないでしょ。不安を覚えることはあるでしょう。しかし我々信仰者はその背後にいらっしゃる神を見て、どんな状況でも神が望んでいることは変わらないということを覚えるときに、神様、私は何があってもあなたを信頼します。明日もう会社はないかもしれないけど、今日という日が与えられ、今日まだここに使わされている以上、私はこの場にあって最善を尽くします。あなたの栄光を表すために。そういう生き方をしている人たちは当然、その先のことに対して希望を持つんです。神がどんなふうに導いてくれるかって。それが信仰者じゃないです。希望を持ってんです。それはケセラセラのスピリットじゃないです。なんとかなるとか、そうじゃないんです。神様が約束されたことは必ずそうなるという信仰です。その信仰が我々に希望をくれるんです。その信仰が私たちに大きな期待をもたらすんです。どんなふうに神が導いていってくれるのか。希望を失ってません、皆さん。今あなたに直面している大きな問題で、さまざまな悩みであなたの心はすさんでません？いいです。どうしたらいいか。神様のお言葉に立つんです。神が望んでらっしゃることを、神の助けをいただきながらあなたは実践していくんです。そうすることによって神があなたを通して働きをなされます。19世紀に一人のケレスト・カーターという人がある曲を書きました。この人物は その大学でもって科学であったり自然科学であったり、そして技術を教えていた、そういう大学の教授でした。その人物が主の導きによって神学校に行って牧師となります。もちろんその後には彼はその医者となって過ごすわけですけれども、この一人の人物が書いた賛美歌が日本語にもなっています。聖歌の456番の中に栄の王にまっしよ、栄の王にまっしゅのっていう、そういう聖歌があります。日本語ではこうなってますよね。世は変わるとも変わらぬ御言葉に固く立ちて、惑いの恐れの嵐に心は乱されじ、立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立てて。このように訳されたこの聖歌ですけれども、彼が書いたその詩を直接訳せばこんなふうになります。果たされる約束に立つ。疑いと恐れの大きな嵐が悩ませるとき、生きている神の御言葉によって私は勝利する。神の約束に立つ。コーラスはこう続きます。立て立て、私の救い主なる神の約束に立て。立て立て、私は神の約束に立っているって言うんです。最後はそうやって終わるんです。進めてんじゃないんです。私は神の約束に立ってるって、そこなんですもん。神の約束を信じたりとか、神の約束は信頼に値する、みんな知ってるんです。問題はその約束に立って生きるかどうかです。あなたはそうやって生きてます？こんな時代だからこそ、もっと私たちはこのことを学ぶことが必要でしょう。神の約束に立つんです。その生き方こそ神の栄光を表します。なぜならあなたがこんな世の中の難しい問題の多い、悩ませることの多い世の中にあって希望を持って生きているということは、その希望を与えてくださった神様の素晴らしさがあなたを通して周りの人々に明かされていきますでしょ。だからなんです、だからなんです。信仰者の皆さん、どうぞパウロがしたように御言葉に立つものとなってください。御言葉に立ち、御言葉に立って歩み続けるものになってください。死なる神様、あなたの約束は必ず実現されます。あなたが約束されたことは必ずそのようになります。そのように多くの信仰者たちが信じ、あなたの栄光を表しました。神様、どうぞ私たちも同じようにあなたに信頼を置いて、あなたがおっしゃったことは必ず実現されるというその強い信頼を持って歩み続ける信仰者へと、どうぞ我々を成長させてください。いろんなことが私たちの周りに起こります。でもよく考えてみると、それもすべて私たちがあなたを信頼するための訓練として、あなたが私たちに備えてくださっているものです。ですから今までのように恐れていたその不信仰の自分をあなたの前に悔い改めます。どんな時にでもあなたを信頼して、あなたが喜ばれることを考え、それを選択し、そのように歩んでいく、その責任を私たちがしっかり果たすことによって、あなたの御業を期待するものとして私たちが歩んでいくことができるように、神様、どうぞ一人一人の心に働いてください。あなただけです、信頼に値するのは。どうぞその信仰を持って生きる信仰者へと、この愛する皆さん一人一人を成長させてくださるように、あなたがくださった御言葉を愛し、その御言葉にしっかり立って、 私たちが歩み続けていくことができますように。変わることのない、滅びることのないこの御言葉、あなたの言葉こそが私たちの土台ですから、我々の確信ですから、主よどうぞ私たちがそのように、パウロが歩んだように、信仰の勇者たちが歩んだように歩み続けていくことができるように助けてください。あなたの御業が一人一人の心の血になされ、今日からまたあなたを信頼して生きる者たちが、この中から起こされていきますように。あなたの恵みを心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。